Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。12月も半分を過ぎまして、皆さん忘年会、クリスマス、いろんなパーティーラッシュじゃないかなと思います。お酒も食べ物もどんどん進む季節、そしてウエスト周りもお尻もどんどん大きくなる、そんな季節がやってまいりました。でね、今日のゲストの方はそんな時の嬉しい味方、ボクサーサイズのインストラクターをされている方なんですけども、お呼びしたのはボクサーサイズのことが知りたいからではありません。彼の、ね、本質のボクシングのところをちょっとね、お話を聞かせていただけたらなと思っております。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。本日のゲストは元ミドル級日本新人王、元ミドル級日本ランキング4位、元ミドル級東洋ランキング10位、ボクシングをずっとされてこられました、今はボクサーサイズのインストラクターをしております神田隆二さんです。神田くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ボクシング三昧、
はい。
で、今はインストラクターをしながらご自身もまだ試合を、
いや、試合はこの前だけなんですけどね、は
い、そうなんですかいや、私てっきりご定期的に試合もされてるのかなと思いながらだったんですけども、
引退は4年前に引退しまして。
あ、そうなんですね。
で、2年前に試合して、
はい、
で、また2年後に試合するみたいな。
え、じゃあまた次2年後
そう、まあ、申し訳ないと思いますけど、
はい。でもボクシングはいつから
ですか？高校1年生ですね。
お、ボクシングを始めたきっかけって何だったんですか？
いや、もう単純ですよ、モテたいからです。
モテたいから、
モテたいから一心でやり始めて全然モテなかったんでどういうことやと
ちょっと待ってボクシングをやったらモテるという方程式は、どこから？
昔結構格闘技が流行ったんで、
はいはい、
そう、なんかそういう格闘技やったらモテるんちゃうかなと、あと格闘技をずっとちっちゃい頃が見てたんで、うん、はいはい、何かしたいなと思ったんですよ、
うんうん、
最初でもキックボクシングとか、うん、そっち系したいなと思ったんですけど、はい、地元にもうそういう格闘技場がないと思ったんですよ、
うんうん、
で諦めてたんですけど、
はい、
高校1年生の時に、
はい、
あの友達がボクシングジム近くにあるよってことで誘われて行って、うん、そっからもうずっと通ってるって感じです。
モテると思って初めて、
モテると思って初めて、
モテなかったけど、
モテなかったけど
ボクシングは続いてる、
続いて結構いいとこまで行ったみたいな。
ねえ、すごいですよねえ、だって新人王って
なんか 全日本新人王なんで、うん、そのトーナメント式なんですよ、
はいはい、
最初の、
うん、
まあ、その C 級ランカーって言って4勝以下の子たちが集まって戦って、
うんうんうん、
で1年かけてトーナメントでみたいな、
うん、
でそこに優勝してしまいました。
日本一、
日本一、その階級の中で日本、はいはい、その2012年の中で日本一になったって感じです。
うわ、一人だけですもんね、日本一はね。
そうですね、階級で、うん、階級別にいっぱいいてるんですけど、階級でその中で日本一になりました。
へえ。でもそのずっと続けてきた理由って
なん、そうですね、最初でもめっちゃ嫌いやったんですよ、ボクシング、
うんうん、
やってる現役時代の前が大好きで、
はい、
もう自分がめちゃめちゃ強なってる感覚もあったんですよ、うんうん、パンチ力も多分僕ガチの話1トンぐらいあるんちゃうかなっていうぐらい、はい、
うん、
パンチ力、
うん、
ジムから 50m 離れてるローソンがあるんですけど、
はい、
そこまで僕のサンドバッグの音聞こえるっていう。
50m 先ってちょっと待って、普通って聞こえないよね。
普通聞こえないですね。それを聞こえるってもう練習生たちが通っていったら、うん、あ、今日神崎君来てるわみたいな
神崎君の音聞こえたみたいな
聞こえたみたいな、
すごいな
やったんですけどね、
うん、
やっぱプロになってしんどさが分かったですね、
うん、
例えば、
なるほどね、
そうですね、
うん、
プロになるとやっぱり僕らは見せ物なので、
うんうん、
それを補うためにちゃんと練習しなきゃダメですし、うんうん、走らないといけない、
うんうん、
でプラス集客もしなきゃダメなんですよ。
ああ、そうか、好きでやってるところから、はい、それが仕事になるから、
はい、で集客もその当時が別にその、うん、まあ、高校、中高、うん、専門学校、
はい、
でデビュー戦やったんで頭あの、うん、迷った職場の人とか呼んで、うんうんうん、まあ、60人ぐらい呼んでくれるようなんですよね、はい、で、
うん、
もう17秒 KO 負け、18秒 KO 負けしたんですよ、 TKO 負け。そこからもう苦労しましたね。
そうやね、
もうなんかみんなから、
うん、
みんなというか地元の子から炭の上の恥やみたいな言われましたし、うん、
恥、
いえお前芝居だろうかみたいなやったんですけど、
でもプロになるっていうこと自体がすごいことじゃないの、そもそも。
いや、なんか分かんないんですよね、うん、僕はきっかけは、
うん、
プロになったきっかけはボクシングが選手になりたいとかじゃなかったんですよ、
うん、
消防士を目指してたんで、
はい、
消防士をなるために、うん、プロボクシングライセンスを取れば、
はい、
その有効的な感じになるんちゃうかなと思って、
あ、なるほど、
ただ取ったら、
うん、
まあ、そのプロテストでも、
うん、
秒殺したんですよ、
うん、
相手単価 KO で秒殺したん で、
うん、
でそのままプロになったって、
はいはい、
でも試合はせんとこかなみたいになったんですけど、
うん、
まあ、1試合ぐらいしろよみたいな、
うん、
まあ、1試合ぐらいしましょうか言ってやったら、
うんうん、
みんなの目の前で大恥かいて
地元の恥や言われて、
うん、やばいこれは思って、もう1試合だけしますよ言って
リベンジか、
そうなんですよ、
うん、
勝ったんですよ、
うんうん、
見に来てくれた人5人ですからね、
なんかみんなすごい現金やね。
そうなんですよ、やっぱこれも仕事みたいなもんなのかなと思いまして、うんうんうんうん、すごいなと思ったんで。
そう、ね、まあ、でも確かにそうですよね、そのスポーツを職業としてプロになるってことはそれで信頼をね、
そうですね、
得なあかんわけやから、
はい、信頼失った的な感じ、
飽
きられたみたいな。でそこから新人王のトーナメント、
うん、
僕あんまりエントリーしたくなかったんですけど、うん、トレーナーとかが絶対なれるからやれって言われて、もう無理くりエントリーさせられまして、
は
あ、そこからポンポンポンポン勝ち上がってみたいな感じですね、
うんうん、でも勝ったら周りの目また変わってきたんじゃない。
変わってきました ね、
ねえ、
もう全然、お前やっぱ強かった、ね、やっぱ
えお前らやっぱ覚えてんのかって最初なんて言ったみたいなそうか、でもそれで気づけば消防士にはならず、
ならず
今何ボクシングに関わってる
そうですね、
もんね、
もともとこの前は、まあ、向上しながらもプロボクサーでずっとやったんですけど、うん、はい、まあ、ちょっとね、うん、いろいろ極度の貧血とかがあったんで、で引退してみたいな感じですね、はい、
なるほどな。でもスポーツ選手って本当にこう、あの選手生命ね、維持するの大変ですよね。
で気づかないんで、
うん、
自分が病気なんてのは、
あ、なんか最近ちょっとしんどいなぐらい、
そうそう、 いや今日年のせい体力落ちたみたいな。その時でもまだ4年前なんで、
うん、
25とか4とかの年なんですよ。
まだまだ落ちて
でも自分の中ではいや体力落ちてるな、うん、どうしようみたいな感じで、本当に 50m 走れなかったんですよ。
やばいよね。
やばいですやばいです。
いやでもそれ体力落ちたレベルじゃない、
ね、じゃなかったですね。でも自分では分からなかったですよ、うんうんうん、自分では貧血とかも知らなかったんで。
あそうか、
うんうん、でも病院ボクシング終わってから、うん、ちょっと鼻の手術するために行きまして、
うん
はい、で麻酔科に、うん、手術前に麻酔科に呼ばれて、
はい、
あなたちょっと手術する前に、うん、ヘモグロビンの数値が人よりも尋常に少ないですって、うん、普通の人は歩けませんって言われたんですよ。よくこうなんでボクシングできましたねって言われまして、
うんうんうん、
だからもしかしたら白血病かがんがあるかもしれません、だから検査しますって言われて、
うんうんうん、
検査したんですけど何もなかった、
うん、普通に貧血、
普通にめちゃめちゃ貧血で、今でもそうですね、
血膨張、
血膨張で、今でも血圧も低いんですよ、
うんうん、
上が107で下が44とか
な。うわ、いやよくそんなんでボクシングやって新人をねえ、
いやなんか心臓が強いみたいで、
ああなるほどね、
全くそうですね、だいぶ改善はされたんですよ、
うんうんうん、
ヘモグロビンでも普通の人は13から18なんですけど、
うん、
僕は5しかなかったんで、
うん、
でも今は13あるんで大丈夫です。
でもギリギリギリギリのところ、いやそんな中でボクシングをずっとやってきて、
そうです、
で今はそれをボクササイズっていう形で、
そうですね、
また続けてるっていうことなんですよね、はい、ちょっとそのねボクササイズのお話も後半は少しね交えながら聞いていきたいんですけれども、
はい、
ここで一曲勇気がもらえる曲があるということなので。
あそうですね、
はい、ご紹介お願いしていいですか。
ワニマのシグナルです。これはもう単純に聞いてるとだんだん勇気がもらえて、はい、俺も頑張らなあかんなっていう曲になるんで、ぜひ聴いてください。
はい、お聴きください。
不確かなまま始まる今日は変わらない、いつも通り変わらって鏡の前また苦笑い、時は流れその下で分からないことばかり、またいつか未完成でいいかだなら世に不確かなまま始まる今日は変わらない、いつも通り
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日はゲストに元ミドル級日本新人王、元ミドル級日本ランキング4位、元ミドル級東洋ランキング10位、そして現在はボクサーサイズインストラクターの神崎隆二さんをお迎えしてお送りしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長くて噛みました
すいません、申し訳ないです。
確かにでも勇気もらえる曲ですね。
はい、結構好きなんで、
うん、
飽きるぐらい聞いてますねこれ
でも聞いても聞いても飽きない、
ね、飽きないですね。
そのさっきね、この間久しぶり2年ぶりに試合をした、
はい、
2年前にやってまたやったって、引退4年前だったっていうことだったんですけども、はいはい、一度引退をして2年とか空いて試合ってなった時ってなんかモチベーションってどんなもんなの？
なんかその引退試合の時、うん、引退試合じゃないですけど、
はい、
まあ、引退きっかけになった試合が、うん、負けた試合があるんですけど、はい、その時本当に体力がなくて、うん、ボッコボコにされたんですよ、
うん、
で貧血が治ってボクシングをちょっと軽くし始めると、うん、あれ前より体力ついてる思って、
うん、
これやったらいけんちゃうかなと思って、うん、ちょっと2年前にやったんですよ。
やった、
うん、でその時は、まあ、2年ぶりなんでめちゃめちゃ緊張したんですけど、
うんうん、
ちょっとねなんか自分で大人になったのか分かんないですけど、はい、楽しもうみたいな感覚になったんですよ。昔はなんかもう、うんうんうん、やらなあかんっていう感じだったんです
けど、ね、プロになってやらなって言ってやってたのがいい意味で肩の力が抜けて、
そうですね、なんか、まあ、試合になるとめちゃめちゃガチガチになってるんですけど、
うんうんうん、
でも楽しもうみたいな感じになったりとか、まあ、ちょっと殴られるとまあね、
うん、
ちょっと半殺しにしようかなみたいになってしまいますけど
スイッチが入って
スイッチが入ってしまいまして、うん、
でそれが2年前、
そうですね、で今回も2年越しに試合しまして、う
ん、はい、
この時はもうこれはちょっと理由がありまして、
はい、
これはそうですね、僕の目標は今はそのボクサーサイズでやってるんですけど、
うんうん、
サンドバッグジムを持つのが僕は夢なんですよ、
はい、
自分で
ってことはこうボクサーじゃなくて本当のって言うからボクシングをする人たちが来るってこと、
ね、サンドバッグだけのパーソナルジムを作りたいんですよ。
サンドバッグだけのパーソナルジム待って今めっちゃハテナがあるんだけど
そうなんですよ、今結構サンドバッグ そのミュージックみたいな感じでやるじゃないですか、はい、
うん、
ああいうのって、
うん、
実際的に、まあ、いいかもしれないですけど、
はい、
僕は一人一人をちゃんと見たいんですよ、
はいはい、
もうああいう風にいっぱいいますと一人一人見れないんですよね、
うんうん、確かにね。
でも僕は一人一人見て、
うん、
ちょっとそういう人の成長とかもめっちゃ見るのが好き で教えるのが大好きなんですよ、
うんうん、
自分でも一回なんか自分自身を見つめ直すことみたいなのあったんで、
はい、うんうん、
バーって変えた時に教えてもらったことがありまして、
はい、
あなたは技術力がすごいですって教えてもらいまして、
うん、
僕は最初機械を作ることなんかなと思ったんですよ、
うん、
技術力って、
うん、
いや僕機械作れないですよ言
う
たら、
うん、
いや教えることがとても上手ですって言われたんですよ。で確かに僕もボクシングやりながらも、うん、後輩とかに教える時にめっちゃ教え方上手ってめっちゃ言われたんですよ。あ、これ仕事にしたいなって思ったんですよ、
うん、一つの能力ですもんね、はい、教えるってすごい難しいから。
そうなんですよ、教え方が上手って言われたんでそっから、
うん、
あ、じゃあこれ僕の
うん、
広げていきたいなと思って、
うんうんうんうん、
でサンドバッグジム、
うん、
で今はボクサーサイズで、まあ、はい、シャドウとか、
うん、
ミット打ちとかするんですけど、うん、僕を殴ってもらったりもあるんですけどね
え、それは生徒さんに殴られて殴り返したくはならない？
大丈夫です笑ってもらってます
でもそうじゃなくてサンドバッグ で、
そうです、ね、
やりたい、
はい、まあ、それも理由がありました、
うん、
なんかサンドバッグで全部僕自分の体作ってるんですよ、
うん、まあ、言ってましたよね。
そうなんですよ、
他何もやったことないって、
はい、筋トレしたことないんでくびれとかも全部もうサンドバッグだけなんで。
すごくない？プロでボクシングやってた人が筋トレしたことない
そうですね、
サンドバッグしかやってない。サンドバッグだけ、
はい、身につけた筋肉だからで、だからこそ大きい筋肉ではなく、
うん、
そのインナーマッスルの筋肉なんですよ、
はいはい、
だから女性にも 大きい筋肉じゃなくて細い筋肉で、
うん、
綺麗な筋肉がつくんで、サンドバッグジム、サンドバッグってめちゃめちゃいいんですよね。
ということは別にあのプロでボクシングをやりたい人に来てくださいっていうことじゃなくて、
なく
今ボクサーサイズに来てる人たちが、
そうですね、
シャドウじゃなくてサンドバッグでやったらもっといいと、はい、
もっと良くなるっていうことで、
でそれを作りたいから試合をした。
そうです、それを作りたいのが夢なんですよね、
うんうん、
でプラスもう一個目の前の夢を何か作ろう思いまして、
うん、
でじゃあ試合して、
うん、
まあ、皆さんに僕のボクシングを見てもらって、うん、ボクサーサイズ感動してボクサーサイズ来てもらったらいいかなと、あとはその自分の夢、はい、一つもう一つの手前の夢を持って叶えることで、皆さんもなんか近くの夢一つ持って、
うんうん、
あのそこを目標を目指して頑張ってくださいみたいな感じで、
うん、
そういうメッセージを込めて僕試合したみたいな感じもあったんで、
うわ、めっちゃかっこいいじゃないですか。
いや
そのね、試合をするってだいたいどれぐらい前に決まるんですか。
いや今回はですね、うん、今回はその僕の先輩が世界戦やったんですよ、うん、はい、世界戦でその挑戦者で、
うん
うん、まあ、この前もせやねんも出たんですけど、はい、それの僕はもう全財出してくれと、
うん、
3ヶ月前ぐらいに言いました。その期間は練習はほぼほぼしないです。この3ヶ月で仕上げました。
できるもんなんよね。
あ、多分ずっとやっぱずっと長年してたんで、
うんうんうん、
身にはつけてたんですけど、
その
分でもやっぱスパーリング、
うん、
殴り本気で殴り合ったりっていうのがあまりにも少なかったんで今回、
うん、
それでちょっと KO までにはいけなかったですけど、うん、まあ、判定、皆様の応援のおかげで判定勝ちとできたんですけどね、
はい、あ、3ヶ月でか。でも、はい、そのみんなに知ってもらおうとか自分の、ね、この目の前には目標を叶えようとかっていう思いがあるから、
そうですね、
いけるんでしょうね。
もうそれなければ多分僕も普通に、うん、あ、やらんかったよかったなみたいな感じでなってるかもしれないです言うときながらでもやっぱりね、
うんうん、
応援してくださる方がいてるからには、
うん、
僕はいいパフォーマンス、いいショーを見せなダメなんで、
うんうん、
その分鍛えなダメなんで、鍛えることを意識しながらもやってました。
なるほどな。試合してよかった。
そうですね、なんかもう皆さんがもう一回してくれみたいな、
お
ー、もうやってくれみたいな。
近々しないの。
いや、年に1回してくれ言われるんですけど、いや僕 K1 選手かなと思いながら、いや違うよ、ね、年末のみたいな
今年も来たね神崎のボクシングって。
でもそれぐらいいろんなそのボクシングのスポンサーの社長さんとかにもめっちゃ言われるんですよ、
うん、だって年齢的にはまだ現役で
まだいけますね、
いける年齢ですもんね、はい、
まだいけるんですけどね、
うん、
やっぱ何よりも集客と減量、減量はそこまでですけど、
うん、
集客が一番大変ですね。練習しながら集客して減量してみたいな、
めっちゃ追い込まれる
よねいろいろとね、
直前
心身ともに追い込まれる、
ね、めっちゃ追い込まれるよね
そこでドタキャンもとかもあるんで、うん、
ほんで負けたら
そうだ、
あいつ地元の話とか言われるみたいな
あかんわ、で負けたらもう一回してくれとか、勝ってももう一回してくれ、いつ終わるねん俺みたいな感じになるんで、
いや50ぐらいまでやったらいいんじゃない
かな。いやいやいや、50はもう僕死にます
あいつまだやってるみたいない
やこの前もでもあれですよ、うん、あの世界戦、世界でしたっけね、
はい、
外国の方が KO されまして、
うん、はい、
死にましたからね。やっぱボクシングは危ないです。
まあ過酷なスポーツですもんね、殴り合いやもんね。
そうですね、
言ってもね、
過酷なスポーツで、え、ファイトマネーこんだけみたいな、僕の命こんだけですかみたいな感じなんで
リアルリアル
そういうの昔めっちゃ思ってました。え、俺の命10万ぐらいなみたいな感じで
言っちゃったけど金額、いや、だけどそれでも高一でね、モテたいから始めたボクシングを10年やってるんですもんね。10年もっとか、15年ぐらいか、ね、
いや13年ぐらいなんですけど、うん、でもやっぱりね、あの昔は分からなかったことが、
はい、
今続けてみると、
うん、
やっぱりあ、やっててよかったなと、身につくこともいっぱいあったんで、 でこれが僕が本当にやりたいことなんやなっていうのを気づかされたのもボクシングですし、全部ボクシングにつながっていくんで、なら僕はもうこれしかないかなと思ったんで、
一生ボクシング、
そうですね、一生ボクシング関係ですね、
うんうん、
ボクシングになったら僕プロボクサーなんで
一生ボクシングに携わっていくってことですね。そうですね。え、でそんな神崎くんにちょっと殴らしてって思った人、ボクサーサイズしたいなって思った人はどうしたらいいですか？
あ、とですね、クルサドっていう、う
ん、はい、
クルサドットコムっていうホームページを見てもらいますと、
はい、
そこに全てを書いておりますので、はい、ぜひそちらを見てもらってください、
は
い、
毎週日曜日にされてるんですよね。
そうですね、毎週日曜日、誰も来ない日もありますが、結構それはもう、はい、誰か来るかもしれないと思って僕毎回行くんですよ、
はい、うん、いろんな場所で、
いろんな場所でやるんで、
毎週日曜日に、
そうですね、
うんうん、
11時から1時13時までやっておりまして、
はいはい、じゃあその情報も今週はどこであるっていうのもそのクルサドットコムで
分
かるということですね、はい、ラヘラジのページからもリンクを貼らせていただきますので、
ありがとうございます。
興味がある方、ちょっとね、ボディラインが気になる方もそうですし、熱い思いに触れてみたい方、そしてサンドバッグジムを作る夢を応援したい方も、ね、ぜひいろんな人に集まっていただいて、みんなで日曜日できるといいですね。
そうですね
でもなんかいいよね、その夢があってそこで気づかされてっていうのは、
そう、なんか、そうですね、うん、まあなんか他のボクサーサイズと僕教え方全然違うんですよ、ボクサーサイズが、
うん、
まあ見てる限りでは手打ちと、
はい、
足と手打ちなんですよね、
うん、
でもボクシングって実際のボクシングは全身運動なんですよ、
うわ、
腰の動きも絶対必要なんですけど、うんうん、それを教えないんですよね、
なるほど、
普通のボクサーサイズは、
うんうんうん、
でも僕は今まで培ってきた分の教え方とか、はい、そのジャブが基礎なんで、
なるほど、
ジャブを教えて次に次につなげて、楽しくストレス発散になるんで、楽しい、やめない、ストレス発散になるボクサーサイズ、サンドバッグジムみたいな、
これはやっぱり日曜日に行くしかない続きはちょっと日曜日に体感しながら
そうですね
と思います。ということで本日はボクサーサイズインストラクターの神崎隆二さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。神崎くん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ、小山純子のラヘラジ。いや、こうね、形だけなぞってボクサーサイズを教えてる人ではなくて、ご自身も現役でまだまだやりながら夢を背負ってやっている神崎さんのね、彼のボクサーサイズ、ぜひぜひ体験をしていただきたいなと思います。私もちょっと体力には自信が全くありませんが、楽しいということなので一回チャレンジしてみたいと思いますということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。ここからも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。